スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。はい、12月になりまして、まだこの新潟県三条市には雪は降っていない感じなんですけど、なんか暖冬らしいですね。暖冬、あったかい冬と書いて暖冬ですね。いやースキースノボーシーズンになってきて、雪は、雪山にだけ降ってほしいなと思っているんですけども都合がいいんですけどね、その辺もね。ちょっとね、のろけをしようかなと思って、スイートポッドキャスティングですからスイートな話をね今日はねオープニングでしていきたいなと思うんですけど、僕毎日お弁当を持って、会社に行ってるんですけど、朝のね朝ごはんは、おにぎりを握ってもらって、ミランダカーにおにぎりを握ってもらって、お弁当をね、持って行ってるんですよ。で、ミランダカーはコックさんなんですよ。ご飯作るお仕事をしてます。はい。で、普段の晩ご飯だったりそういうお弁当だったり、お世辞抜きでめちゃくちゃうまいんですよ。まあプロじゃプロですからね。なんでねすごくこう胃袋をつかまれるってこういうことかなと思うんですけどね。夜遅く、今8時半を過ぎてるんですけど、夜の8時半を過ぎてるんですけど、まだ仕事が帰ってきてないという状況で、僕はお家で、洗濯物を畳んで、お風呂を沸かして、待っているという状況でございます。はい。で、のろけっつうか、僕が今やっていることを紹介するという形になるんですけど、僕も、調理師の免許を持ってまして、はい。高校卒業して調理師学校へ2年間通いまして、調理師の資格を取ってすぐに学校のね給食センターみたいなところにね就職をしたのが初めてのお仕事だったんですよ。で、まあ4年、まあ大体5年弱働いたんですけど、まあまあ僕もね言ってみれば僕も料理できるんですよ。人並みぐらいできるんですけど、それでもうまいっす。やっぱりミランダカーの作る料理はめちゃくちゃうまいんですよ。はい。で、僕がね実家にいた頃、やっぱ母親のご飯を食べるんですけど、やっぱ僕からすると、まあ、母親はねこう毎日こう節約しながら、食材を選びながらねご飯を作るために買い物をして、でご飯を作ってくれるんですけど、生実家僕が調理できるもんですから結構文句を言うことが結構あったんですよ。まあ母親だから言えるっていうところもあるんですけど、だからそこでね結構ギスギスしちゃったことも、ありますし、ね、母親の作る料理で僕の大好きなのももちろんありますからね、それはすごくいいんですけど、で僕の、行動分析学、行動分析学という学問を武器に僕はサッカーの指導をしてるんですけど、まだ、ポッドキャストの iTunes のポッドキャストの中で、行動分析学っていうタイトルがついてるのが多分2個ぐらいあるんじゃないかなと思うんで、その辺聞いてもらえたらなと思うんですけど、まあまあ行動分析学についてはまた改めて、お話しできればなと思います。で行動分析学的に褒めるとその行動が増える、けなすとその行動が減るとかそういうのがあるんですよ。で、やっぱ褒めるとそういう行動が増える。要は、このカレー美味しい。カレーじゃないな。ちょっとごめんなさいね。今日のお味噌汁美味しいね。大根が入ってて、油揚げが入ってて美味しいねって言うと、褒められた母親もしくは奥さんなど作ってくれた人は、あ、これが美味しいんだわと、褒められたことによってその料理が増えていくわけです。こういう行動を増やす、要は油揚げを使って大根を使ったお味噌汁が美味しいねと褒められたら、その料理がどんどん出てくる頻度が増していくという感覚です。 まあもちろん台所事情がありますから、冷蔵庫事情がありますからね、その辺はねあれなんですけど、で僕がこのミランダカーにお弁当を作ってもらう、話の中で行動分析学を用いてるのが一つありまして、で漏れなくうまいんですよ。うまいんですけど、けなすことはまあまあ絶対しないようにしてるんで、そもそもけなすポイントがないんですけど、でお弁当を作ってもらって、で僕お仕事から帰って、違うわ、まあ普段のねお仕事終わって、そのままねサッカーのトレーニングに行ったり、そのままアルバイトに行ったりするんで、お弁当箱が汚れてるんですよ。だからお昼ご飯を食べた時に必ず洗うようにしてます。まあ、これはね、まあ、別に僕は普通だと思ってるんですけど、ご飯がカピカピになった弁当箱とか夜中洗うの嫌じゃないですか。サッカー帰ってから洗うの嫌だし、バイト終わりにお家に帰ってきてから自分で洗うのも嫌なんで、食べ終わった瞬間に会社の、流し台で洗うようにしてるんですけど、でプラスアルファ僕いつも持ち歩いてるカバンの中に付箋が入ってるんですよ。ポストイットって言います？付箋が入ってるんで、付箋に今日のこれ美味しかったよっていう風なメッセージを残すようにしてるんですよ。まあお手紙っちゃお手紙ですよね。はい。例えばそうだな、今日食べたお弁当はものすごくフライが美味しくて、なんか鶏肉のなんかフライっぽかったんですけど、すごく美味しくて、で卵焼きが、ミランダカーのお家は、塩派だったんですけど、僕は砂糖派なんですよ。甘い卵焼きなんですよ。でそういう風な話を、今日は塩なんだね、ミランダカー家は塩派なんだねっていう話をしていると、お家帰った時に、本マッチのお家は甘いんだねって言うと、次甘い卵焼きが出てきたわけですよ。で甘い卵焼きはね、どんどんうまくなっていくんですよ。どんどん僕好みの甘い卵焼きになってきて、でどんどん卵焼きが甘さがちょうどよくなってきて美味しいねっていうようなメッセージを毎日残しています。はい。まあ簡単な付箋ですからね。で必ず最後にごちそうさまでしたと。で、最近使うのは、やっぱり今日も美味しかったねというふうなメッセージを残しています。はい。でね、ミランダカー自身はね、めんどくさいことしなくていいよって言ってるんですけど、ちょっとこれはもう僕の意地です。意地で、もう何言われたってこのポストイット、付箋を貼るという作業はなくさないようにしたいなと思って、ちょっと断固、続けてるんですけど、で、僕ね、知ってるんですよ。たまたまミランダカーのカバンの中に、その僕のね、付箋がね、取ってあったんですよ。捨てずに取っておいてくれて、何ちょっとめんどくさいことやめてよとか言ってたくせに持っててくれたっていうね、それもまた僕ちょっと嬉しいですよね。はい。まあそんな感じで、まあ今日で言ったらフライが美味しかったね、卵焼きが美味しかったね、今日もごちそうさまでした、やっぱり美味しかったねというふうなメッセージを残して、お弁当きれいに洗ったお弁当箱と一緒に返すわけなんですけど、はい。でこれの何がいいかって、まあ僕はね、まだこう一緒に暮らし始めても4ヶ月ぐらいなんですけど、まあ会話が増えますわね。はい。今日のお弁当の話で僕がメッセージにそういうことじゃないことを書けばね、そういう話になって、はい。なんかね、このお手紙するってことがすごくこうコミュニケーションの一つに、なってるかなと僕は思ってて、で僕が手紙を書くというそのメッセージを書くっていうコミュニケーションも あるし、その後もおしゃべりができるというお手紙をね、書くことで、生まれてるわけですよ。まあ、これがね、どういう効果をもたらしてるかは分かりませんが、非常にね、こうお弁当を作ってもらってるのに本当に感謝なんです。はい。だから感謝を伝えるという、意味で非常にやってるんですけど、なんかね、こう本当だって朝早くからフライ揚げて卵焼き焼いてね、 まあ前日のうちから作ってるのもあるみたいなんですけど、いや真似できることじゃないですからね、毎日毎日ね。僕はまあ無理しないでねって作りたくない、あの作るのめんどくさい時は作らなくて大丈夫だよっては言うんですけど、まあまあこうね、向こうもね意地になってるのかどうか分かりませんけど、毎日ちゃんと作ってくれるんでね、非常に感謝の気持ちをそうやって付箋ないし手紙みたいなのでね伝えている本マッチがお送りするハンクララジオスタートいたします。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。タイトル、パズドラ勢からのお知らせ、どうもお久しぶりです、西さんです。はい、お久しぶりです、はい、僕はちょいちょい連絡取ってるんですけど、はい、エンディングトークのパズドラぼやきが全然流行ってないじゃないか、自分しか得してないんじゃないかと思いましてメールさせていただきます。いや、ありがとうございます。来週から仮面ライダーコラボが始まります。そこで、仮面ライダー好きでパズドラをやっていない人にコラボガチャの当たりキャラをこっそり教えてあげます。なお、サイレア内だけの当たりだけの紹介なので他にも当たりキャラはいますということで、パズドラを、僕は大好きで毎日毎日、懲りずにやってるんですけど、仮面ライダーとコラボするんですよ今度。多分これが配信されてる時にはもう、スタートしてますね。うん、仮面ライダーコラボがスタートしてまして、でこの仮面ライダーがね昔のやつもいるんですよ。はい、だからあの仮面ライダーブラックとか RX とか V3 とかね、こういろんなシリーズがあるんで、あの仮面ライダー好きにの人にもこうパズドラを楽しめるんじゃないかなと思ってるんで、僕もぜひこのね西さんと共に、皆さんにパズドラをやっていただきたいと思ってまして、仮面ライダー好きの人いかがかなということで、西さんからの、紹介ですね、続きを読みます。初心者向けの当たりキャラは仮面ライダー1号&2号と仮面ライダーブラックです。1号&2号は使いやすい、いや使いやすすぎる、このキャラをゲットできればほとんどダンジョン攻略が可能になります。そしてブラックは手持ちのキャラに合わせて進化させられるという運営の優しさでできたキャラです。優秀なキャラが多いコラボなのでまだやってない人、仮面ライダー好きな人はぜひこのタイミングで始めて、本町と協力プレイしてみてはどうでしょうか。パズドラ流行れおい、バイバイということでありがとうございます。そうなんですよ、仮面ライダーコラボが始まるんでね、あの一緒にやってもらいたい、もらいたいなと思ってるんですけど、あのでねこれと同時になんですけど、あの前回も言った通り今ね魔法石と呼ばれるそのガチャ引くために必要な、ものがね、100個もらえるんですよ。で僕もね今朝もらったんですよ100個。はい、運営様からねもらったんで、それでガチャを引くんですけど、そうだな、ドラゴンクエスト系のねアプリだとジェム、なんとかジェムとか言うよね。でファイナルファンタジー系だとクリスタルかな、僕ちょっとやってないんで分かんないんですけど、でモンスターストライクだとオーブかな、みたいな感じの魔法石が今100個もらえるんでね、ぜひやってほしいなと思います。でちなみに僕はね、1号2号よりも、RX が欲しいですね。仮面ライダーブラック RX が欲しいのと、仮面ライダーエグゼイドじゃなくてエグゼイドかな、エグゼイドとあと電王、電王とね、そうだな、何があったかな、あんまりちょっと僕もちゃんとチェックしないんで分かんないんですけど、とりあえず僕は RX がとっても欲しいですね。はい、 ということでね、こうパズドラの情報がね舞い込んできたということでね、はい、で僕はね今ねランクがですね734になりましたね。はい、非常に今、初心者の方が始めるにはとてもいい時期になってるんで、とてもいいねこう、ボーナスみたいなのがあるんで、ぜひ、やっていただきたいなと思います。はい、ね、ずっと前にこう 100% さんっていう方が、メールくださってたことがあって、 100% さんとね連絡取り合ってね、僕ねフレンド登録したんですよ 100% さんと。はい、100% さんね、全然最近ね、パズドラログインしてないっぽくて、ちょっと悲しいなと思ってるんですけど、はい。ぜひね、皆さんもね、パズドラやってみたらいかがかなというお話ですね。はい。ということで、以前から、始まりました、新コーナーというか、新企画、もう新じゃないですね、スタートしていきたいと思います。人生ゲームインハンクラ。パチパチパチパチパチパチ。このコーナーは誰もが一度はやったことのある人生ゲームをモチーフに、 MC 本町の人生を人生経験豊富なリスナーの皆さんにマスを作ってもらい、山あり谷ありの仮想人生を過ごすコーナーです。例題として、サッカーの才能を見出され、サッカーの名門レアルマドリードに入団2000万円もらう、就職した工場が入社してすぐに倒産100万円失うなどなど、大喜利チックに波乱万丈に進めていきましょう。現在本町はですね、790万円を持って、日産の限定モデルの GTR を乗って CM を3本抱える浦和レッズのルーキーでございます。はい、これからどんな跳ね方をするのか楽しみですけども、はい、いきましょう。アマンさんからいただきました。本マッチ早くも自叙伝を出版、題名は愚直、大ベストセラーとなり印税1億円獲得。また1億もらっちゃったな。 CM の次は本の印税ですね。いや、愚直なんて、そんなもう完全にの筆の文字であれでしたね。あ、ちょっと今僕のスマホがちょっぴんってなってしまいましたけども、はい、いや1億円獲得いたしました。ありがとうございます。続きまして、お待たせしました、赤犬丼さんでございます。赤犬丼さんからいただきました。キャバクラでミランダカーニの美人と出会う、交際を申し込むと…二択になってます。 A、 親の借金が1億円あり払い切るまで誰とも付き合えない。 B、祖父の遺言でサッカー選手とだけは付き合うなと言われ、サッカー選手を辞めてほしいと言われた。 A か B、 好きな方へお選びください。 A の場合は借金1億円肩代わり、 B の場合は心機一転無職で。なるほどね、僕今1億持ってんだよな。このさ、何、先週だっけ、先週もそうだったよな。この赤犬丼さんとアマンさんのこの1億円、何これ、2週連続1億円あれですよ。ただ違うのは、アマンさんが僕には1億円くれるんですよ。アマンさんは僕に1億円くれるし、赤犬丼さんは僕から1億円奪っていくそういう感じになってますけどね。はい、どうしようかな、どうしようかな。これでも借金1億円あって払い切るまで誰とも付き合えない、要は1億払えばミランダカーニの美人と付き合えるんでしょ。で、借金しない、 B の場合は心機一転無職で、無職になって、ミランダカーニの美人と付き合うんでしょ。あのさ、もっと ボコボコにあれしてください。僕の人生ボッコしてくださいよ。ぶっ壊してほしいです。はい、だから波乱万丈に、もうさ、ありえないようなさ、まあありえないんだけど、印税とかさ、GTR とかさ、いや、ありえないんだけど、もっとさ、はちゃめちゃにしてよね。まあちょっとあれかな、例題とか変えようかな。はい、ということでですね、 どちらとも付き合わない感じにしましょう。 A でも B でもなく、はい、いやそれだとルール違反だな。皆さんが作ってくれたマスは必ず踏むっていう約束だから、僕は1億円肩代わりして付き合います。はい、ということで、今週これだけだと思うんだよなメール。あ、そうですね。なので、状況はですね、790万円に戻りましたね。1億円ゲットして1億円失って、 GTR 乗って CM3 本あって浦和レッズに所属してミランダカーニの美人と交際を始めましたね。ただ僕ずっとキャバクラ行ってるねずっとキャバクラ行ってる。先週はキャバクラのハットトリックとかなんとか言われてるし、なんかもっとさはちゃめちゃにしてほしいな。ということでね、皆様からのメールをお待ちしております。はい、以上人生ゲームにハンクラでした。ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。 このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。はい、僕はサッカーを始めたのが幼稚園ぐらいですかね。で今32歳、まあほぼずっとサッカーやってますわ。はい、で今ねサッカーの指導者をやってまして、指導者を始めてそうだな15年が経とうとしてますかね。えそんな中ですね、今とても非常に難しい問題を抱えてまして、今ね6年生の担当のコーチをやってるんですよ。6年生ので、なかなか6年生が言うこと聞かないんですけど、結構ね大人びいたというかね、こう反抗期ですね完全に。ただこうサッカーをねこう夢中にさせることでなんとかこう、バランスをとってるんですけど、今ね新しい、まあ、大会に向けて、トレーニングをしてるんですけど、ゴールキーパーの子が大会の前日 前々日に、左手の人差し指骨折するというピンチに見舞われてしまいまして、どうしようかなと思ってるんですけど、で子供たちはねちょっと元気なくなっちゃってるんですよ前々日に。要は前日にそれを知らされて、はい、でまあぶっちゃけ今日僕も知って、今日の練習で子供たちに発表して、明日本番なんですよ。明日一次予選っていう感じなんですけど、どうしたもんかなと思ってね。でこういう時の対処法じゃないですけど、やっぱりこう情をねこう叩き込むというか、もうここまで来たらもうトレーニングの成果とかももちろんね、小学6年生だとね1日のトレーニングでガラッとプレーが変わるんですけど、なんとかこうそういうのじゃないこう熱量、こう情熱みたいなのを叩き込もうっていう風なシフトにしまして、で練習の前に子供たちに○○が骨折で出れないと、要はキーパーが、サブキーパーに変わってしまう。でサブキーパーはね、まあ、もちろんサブですから、その骨折した選手より、力は劣るんですけど、なんかねこうその子はねもともとこうサブキーパーの子はもともとこう運動が得意な方ではなく、 これまでやってきて、まあ、なんとなくこうキーパーっていう感じになってきたんですけど、今までその子が本当のキーパーだった、正ゴールキーパーだったんですけど、まあ、あまりにもちょっとね、もうプレーがダメだったんで、フォワードの選手を、僕がコンバート、ポジション変更したんですよ、ね、フォワードの子をキーパーにして、正ゴールキーパーにしてやってるんですけど、その正ゴールキーパーの子が怪我をしてしまったと。で、その前の時はそのフォワードの子がフォワードで出てた時はその今のサブキーパーがキーパーやってたんですけど、その時にサブキーパーいなかったんですよ。だから試合には絶対に出れるんですね。はい。だからね、練習もまあろくにやんないんですよ。うん、真面目にやんないんですよ。まあ極端な話、シュート打たれたら痛いの嫌だから避けちゃうぐらい、もうゴールキーパーとしてあるまじき行為なんですけど、なんでね、今回そうやって正ゴールキーパーの座を引きずり下ろして、僕の勝手なコンバートで、でなんかこう刺激があればなと思うんですけど、でも結局正ゴールキーパーの子が怪我してしまって、出れるようになったんですけど、でもそれはもうチームとして、もうパワーダウンだと、力が弱くなったと、チーム力も弱くなったと。で、子供たちを鼓舞する意味で、丸々が怪我して、あいつは試合に出れないと。で、お前たちが戦うのは相手じゃなくて自分自身なんだ。こう、自分自身と戦うってよくテレビのスポーツ選手は言うけど、どういうことかっていうと、俺は今まで通りの自分の力を最大限に発揮できるかどうかが、自分自身と戦うってことなんじゃないか。で、お前たちはそれをできるかどうか、そういう積み重ねが1点取れたり1点を防げたりするんじゃないか。そこでその怪我してしまった選手のことをちょっと話して、あいつはもう試合に出れない、小学校6年生最後の大会、小学生年代最後の大会ね、小学校を卒業するとみんなそれぞれ違う中学校に行ってみんなとプレーするのはこの大会が最後で、怪我をしてしまったあいつがお前たちのプレーを見て、俺は手怪我してるけど俺がやった方がマシだぜって思われちまったらダメだよ。要は今ゲームに出れるメンバー、試合に出るメンバーがプレーしてるのを、その怪我してしまった選手に恥じないようにプレーしなきゃいけないよね。あいつにそんなこと思われちまうようなプレーは絶対にやめようなっていうような話をして、トレーニングをしたんですけど、まあなかなかその言葉が効いたのかどうか分かんないですけど、まあ今日のトレーニングだけは、非常にうまくいって、僕個人的には満足してるんですけど、まあ、実際ね、試合がどうなるかっていうとね、かなり厳しい状態に、落ちておりますよ。はい。まあそんな感じでね、日々、子供たちと向き合ってるわけなんですけど、はい。こんな話聞いて、リスナーの方はどう思うんだろうかと思ってね。はい、じゃあね、リスナーの方にも分かる話をしましょうか。去年じゃない、今年の途中から、ヴィッセル神戸、兵庫県にあるヴィッセル神戸に、イニエスタという、元スペイン代表の、イニエスタ選手が加入しました。それと同時期に、サガン鳥栖に、フェルナンド・トーレスという元スペイン代表の選手が加入しました。この J リーグにですよ、 J リーグにこうワールドカップで点取っちゃうような選手が加入してきました。そして、今日発表されたのが、ダビド・ビジャ選手がまたまたヴィッセル神戸に加入ということで、これはすごい。ビジャが日本に来る。このビジャっていう選手はどういう選手かというと、スペイン代表で一番点取ってるんじゃないですか、今。現役の選手で。 現役の選手で多分一番点取ってるんじゃねえかなと思うんですけど、今マンチェスターシティ、違うニューヨークシティかな、なんか今36歳だったかなと思うんですけど、まあものすごい、選手ですよ。はい、まあ、フェルナンド・トーレスとこうレギュラー争いするような感じで、であんまりねこう上背はないんですけど、まあちょこまかちょこまかやるわけですわ。すごい選手がまた楽天に入ってきましたね。楽天じゃねえや、ヴィッセルに。はい、これはすごいですよ。元スペイン代表が J リーグに3人いますからね。はい、まあまあそんな感じでね、すごくこう J リーグが楽しみになってきたなと思うんですけど、なんて言ったらいいんだろう、これね、ビジャーっていう選手、だからビジャーがこう神戸に入るっていうのはどういうことかっていうと、バルセロナにいた頃の2人のコンビネーションが見れるっていうことなんですよ。はい、これはね非常に楽しみになってまいりましたね。だから来年度、来シーズンのヴィッセル神戸にはまたまた目が離せませんね。はい、でフェルナンド・トーレスもまた今年終わって来年もトスでプレーするようですしね、非常にこう良くなってきたなと思って、で今日岩田が、どこだっけ、川崎に負けて、非常に大どんでん返しのプレーオフに回って、横浜 FC と東京ヴェルディの勝者とプレーオフするのかな。非常にねこう、J リーグも佳境になってきましてね、いい感じですよ。はい、で12月入ったんで、クラブワールドカップも、始まりますからね、サッカーがどんどんどんどんこうテレビに、映る時期になってきましたね。で1月にはアジアカップ、またその、お話も、近々できればなと思っております。ということで、僕の、今抱えている悩みと、ダビド・ビジャのお話をさせていただきました。ありがとうございました。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ふつおった、人生ゲームインハンクラ、本町 FC、スイートポットマッチング、いろいろ、コーナーご用意してますので、皆様からのメールをどしどしお待ちしております。はい、先月じゃないや、前回スノボを買った話をしてお金がないなーなんて言ってるんですけど、やっぱりこう12月になるとどうしてもね、忘年会シーズン、で新年会も、見据えて、非常にお金が必要になってきましたね。はい、なので、給料入ったばっかりですけど金欠っす。はい、相変わらず金欠っす。そう、あ、金欠で思い出した、あのどなただったかからツイッターで、本町さんおしゃべりうますぎるみたいなことを褒めていただいて、いや本当嬉しい、マジね。いや、あ、確かね、前回あの FM で喋ってる人がうますぎてすげえなっていう話をしたら、本町さんだってうまいじゃないですか、うますぎますよみたいなことね言っていただいて、本当そういうね、嬉しかったんです。そういう感じで褒めてほしい。行動分析学的にね、褒めるとね、そういう行動が増えますから。はい。まあ、ざっくり言えばですけど、ざっくり行動分析学的に言うと、報酬とかね、褒めるっていうね、行動が、その人の行動を増やすという、ことになりますから、褒めていただければ喋りますよ。ね、今噛みましたけど。噛みましたけど、それにもめげずに喋ります。はい。なのでね、だから12月になると、大会がね、そうやって大会があるんですけど、 ちょっとね、そのスノボの旅行にも兼ねてお金を稼ごうと、俺めちゃくちゃバイト頑張ろうと思ってるんで、ね、ちょっとこのハンクララジオがおろそかにならないように、頑張ってお金を稼ごうかなと思っております。はい、ということでね、エンディングはまあこの辺にして、そろそろミランダカーが帰ってくるかなと思うんで、僕は、何しようかな、なんか適当に喜ばれそうなことやって、待とうかなと思っております。はい、いやー、皆さん物言いですからね、師走ですよ師走。はい、うん、このあ、まだかな、12月12日に今年の漢字が出るんですよね、確かね。僕はあの天だと思ってます。天、天才の天。はい、あのまあ天才っていうのは、あの優秀な天才じゃなくて、あの災害の方の天才だって。冬は福井県だったか石川県だったか大雪になったでしょ。で大雨もあったでしょ。で地震もあったでしょ。で台風もいっぱい来たでしょ。いやもうひどい感じですよ。はい、まあ平成最後みたいなところもあるからなと思いながらね、今年の漢字と、あれなんだっけ、流行語、流行語ってまだ決まってないのかな、わかんないんですけど、そういうのちょっとね気になってますよ。はい、ということで、ハンクララジオのお時間はここまでにしたいと思います。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。